主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。さあ、ね、オンラインの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、パウラ・トモド牧師をお迎えして九州各地で聖会が行われました。本当にたくさんの祝福を神様がですね与えてくださいました。で、月曜日9日の日は祭日でしたけども、福岡に来ていただいて集会を持つことができたんですね。で、今はちょっとご病気になっているその山下牧師ご夫妻も来られてですね、お祈りをしていただいたりとか、たくさんの恵みがありました。で、また飯塚ではですね、右の耳が癒されましたっていうこの知恵知識の言葉があったんですけど、そうしましたらヨハネ電子牧師のですね、長年の耳鳴りが癒されたんですね。耳鳴りってちょっと一瞬良くなってまたこう鳴り始めたりするということで、ちょっと注意してた見てたそうなんですけど、牧師会に会った時も全くしてないということで、本当に神様に感謝したいと思います。まだちょっと、いわゆる難聴とかあるんですけども、いわゆる耳鳴りっていうのがなくなったということなんですね。本当にすごいなと思います。あと、熊本ではですね、阿蘇教会の、岡本三美さんの牧師暗示を行いまして、正式に牧師としてのさらに働きに入っていかれることになりました。阿蘇教会の働きのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。地震で大きな被害を受けたところですけども、やっぱ神様の働きはさらに大きくこの教会、取引を通して進んでいくということをですね、思いますのでお願いください。また佐賀、それから島原、長崎とですね、たくさんの、祝福を受けてですね、いました。島原では岡田久江牧師がメッセージをしてくださったんですけども、ショートメッセージされたんですけども、ご自分が本当にこう、この教会を通してすごいこう完全に統合失調症が癒されたっていうこうと、それは私も聞いて、前回も聞いたんですけど、その後ですね、お医者さんも仕事に行っていいよと言われて仕事ができるようになってですね、そしてあの職場ではちょっとその福祉関係ですかね、職場をしてるので、こう足の悪い方とかいろんな悪い方がいて、でなんかこう祈っているみたいなんですね。そしたらなんかそのこの間、ある方、足の悪い方が癒されてたということで、すごいそれをまた明かししてくださってたんですね。ご自分が癒されて、そして自分がこの癒しの祈り手となってですね、ご職場で用いられているというのを神様に感謝したいと思います。あとですね、素晴らしい時を持つことができました。お祈り感謝します。また私もですね、こうずっと九州を車で回ったんですけども、危険とか事故から守られてですね、本当に、守られたことを感謝します。ちょっと点数が多いような状況なので、本当にですね、感謝します。で、パウロ牧師を通してですね、メッセージが語られていったんですけれども、簡単にですね、お伝えしたいと思うんですけれども、今リバイバルが始まったというこの言葉がですね、去年一昨年ですね、与えられてからしばらくは人の動きっていうのはなかったんですけれども、具体的に最近いろんな教会にですね、人が集まり始めている、こけ始めている、そして救われ方がちょっと今までと違って、こう来られたらもう毎週こう礼拝にこう強くの礼拝に出るとかですね、すごいこう反応が違ってきているということをですね、言われてきています。なのでまたボスコスペルからも人が救われてきているということで、備えが必要だということをですね、こう語っておられました。で、秋元牧師のやり方ということで教えてくださったんですけども、お話したり祈っていて、この人に神様働いてるな、触れてるなと思った時にですね、こう具体的にこう踏み出していく。例えば、まず今イエス様を信じることができますが、信じますかってこう簡単に聞く。お祈りしましょうかってこう単刀直入に聞くっていうことなんですね。余計なことをいろいろ説明したり、いろいろ言うと逆にこうやめちゃう人がいるんですけど、単刀直入に聞くっていうことなんですね。そして2つ目に、聖書は私たち一人一人が罪人であるということを言っていますが、それを認めますか、認めますねっていうことを言うとですね、大体こう認めますって言われるそうなんですね。で、あなたは罪人ですとか言うとちょっと反発する人がいるので、そういう言い方じゃなくて、私たちみんなが罪人ですっていうことですね、こう伝える。そして3つ目は、罪は罰 を受けるので十字架を通してイエス様の身代わりになってくださったこのイエス様の身代わりの十字架を信じますかっていうふうに聞くと、まあ、信じますって言われたら今度は受け入れの祈りをしていくっていうですね、まあ、担当直入にまたでも機会を逃さないでですね、あ今ちょっと牧師がいませんので後にしてくださいとですね、イエス様を信じたいんですけどとかいう人がいたらですね、そういうことにならないようにですね備えていきたいと思いますですね。またいくつかの教会ではそのいつも人が来ないので、だから人が来た時に部屋は間違いだと思ってこう間違いはここは違いますとか 言ってしまってですね、なんかショックを受けた人たちがいるみたいなんですね。で あるところでは教会来ちゃいけないんですかって言われた人がいるそうなんですけど、まあ、そういうことにならないようにですね、牧師もですし皆さん一人一人もですね、これから具体的に聖霊の流れが始まってきているので身近なところで人が救われたりとか始まってくるので、ぜひですねこの人は救われないだろうと思っている人がこう救われてくるので備えてですね行きたいというふうに思います。もう一つ大事なこととして語られたのはこの祈りのノートをですねつけてくださいって言われたんですね。で一つは救いまだ救われてない方の名前をこう具体的に書いて救いのノートですね、名前を具体的に書いていくとか、それから今教会離れている方ですね戻ってこれるようにとかですね、そういう取り出しのノートですね。私たちはちょっと忘れてしまうのでちゃんとこう書いておくっていうのはすごく重要であるんですね。で具体的にこうするとこう日々こう祈っていきますし、その祈りがまた答えられたときにこうはっきりと分かり、またこの神様の働きというのを見ていくことができるので、この書くこと自体はちょっと信仰の網となっていくので、皆さんぜひですね祈りのノートをですねこれを、ね、書いていただきたいと思います。それから、求めていることですね、何かこうまあ、なんかこうしてほしいこと、そういったことをこう神様に祈ったり祈っておくっていうことですね。で小さなことを忘れちゃっててもう答えられた瞬間にも私たちの祈りが答えられることを忘れちゃったりするんですけど、でもそれはまずいので、私たちははっきりとこう一個一個を書いてですねメモっておいて、まあ、それはどういうふうに答えられたかってなるべく具体的なことを書いて行くっていう、この祈りのノートをつけてくださいっていうことを言われました。ぜひ皆さんもですね自分でまあこのノートをめんどくさい方はその、ね、iPhone っていうかそのスマホでもいいと思うんですけど、タブレットでも見てますけど書いたりしてで祈っていってですねいただきたいと思います。私この間東京に行ったんですけども、皆さん祈っていただいてですね本当にスムーズにこう会場に行けたんですね。エルサレムの祈る集いなんですけど、新宿のハイアットリージェンシーでしたっけのところでホテルで行われるんですけど、新宿いつも迷ったりするんですね。私こう迷うタイプでですね、あとそのすごいこう東京混んでるのでこう座っていけますようにって祈ったら本当にですねこう座っていけたんですね。で目の前の人が出て座るみたいな感じで座ることができて、荷物も持ってたの で新宿でいつもその小田急ハルクの前のところに行くんですけど、それがこうその迷いの原因となってですねこうちゃんと人に聞くんですよ、聞いていくんだけど、その地下道を通っているうちにそうこう違うところに出てたりとかですね、西口でもこうかなり日のりいのでちょっとこう離れ出ちゃったりとかしてたんですけど、今回一発で願うところに出ることができてですね、例えば祈るっていうのはですね、こう小さなことですけど、小さなことの祈りが答えられていくのか大きなことの答えられる土台となっていくので、こう祈るっていうことをですねさらに成してリバイバルが始まっているので、特にこの祈るっていうことがすごく重要になっていくっていうことで覚えていきたいと思います。で神様はすでに世に勝ったと言われました。でクリスチャンは全て世に勝ってるんですけど、この私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利であるってこう書いてあるように、こう信仰がポイントで、私たちは信仰を用いるときに勝つっていうことなんですね。だからすごい今からの困難な時代って、私たちの力とか知恵で超えられていくことができない時代に入っていくと思うんですね。また何が起こるかわからない時代に入っていくと思うんですけど、その中にあってもでも私たちは勝つって神様は言ってるんですよ。でそれは信仰によってなので、特にこの信仰の中で一つ祈るっていうことはですね、私たちのこう神の力がそこに現れてくるので、この 私たちにこの時代になっても勝つ、そしてそれは祈りによって信仰によってであるということですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、メッセージなんですけれども、この主語の方に書いておいたんですけれども、その第一コリントのコリント人の手紙の第1の13章4節から8節から書いてメッセージしてくださったんですけれども、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず傲慢になりませんという愛のところをずっとですね、ところから語ってくださいました。で、神様と私たちの関係の基盤っていうのは愛であるということですね。神様は私たちを愛してくださっている、そしてそれはそのままの私たち罪人であり、私たち失敗するものであり、この愚かなものであり、そのままの私たちですね。だから私たち自分を隠すことは必要ないわけです。そのままの私たちを全て知っていて、そしてそのままで愛している。ただ愛しているんですけど、神様は義なる方でもあるので、イエス様の十字架を打って私たちの罪をあがなってくださって、そして罪のないものとし、清められたものとして、そして今私たちは最善のものをですね、最高のものを与えられるものとなった、最善のものを神様は私たちに与えてくださっているということなんですね。そして神様は私たちを愛しているので、よくしようとしているということなんですね。なんかお聞きしましたら、なんか民主の時に犬を連れてきた方が、連れてきたのか犬のために祈ってくださいという方があって、でその白内障とか緑内障を祈ったそうなんですね。犬かと思ったそうですけど、でも犬のために祈ったそうなんですね。そしたらその犬が治って、そしたらその飼い主の方が、犬に来られた方が40万円献金してこられたそうなんですね。で手術代と思って貯めていたけど、いらなくなったからって言うんですね。でもよく考えたら40万円犬のためにいかんですかね。秋元牧師は自分だったら瓶薬でやめさせとくとかなんか言ってましたけど、でも愛してるってそういうことですね。この犬がなんとか治ってほしい、40万かけても目を治したいと思ってるわけです。で神様はもっとそれ以上私たちに愛してるので、私たちが本当に幸せになってほしい、祝福されてほしいと願っているわけです。もちろんただ私猫飼いがある、猫飼いがあるっていうそういう愛し方じゃなくて、私たちを立て上げるために愛して、立て上げて愛してがあるので、私たちにとってこう分からないこととか厳しいと思うことがあったりするんですが、土台は神様の愛によって私たちは導かれているわけですね。でただその愛がちょっと、頭でクリスチャンみんな分かってるんですけど、こう感覚っていうんですか、こう体験として、もう自分は誰よりも神様に愛されてるってこうそういうふうに思えない人、体験としてそう持ってない人っていう、持ってる人と持ってない人がいるっていうことなんですね。そしてこの一つの原因は、一つは信仰がまだ幼いとか、そういうことがあります。でももう一つは、いくつかあると思うんですけど、その一つは人を許してない、人を許さないと許されないって書いてあるので、私たちは人を許さないといけないっていうことなんですね。で、ある人は人を許してないので、または自分を許してないので、神様の許しがわからない、許されていることがこうわからない、愛されていることがわからない、感覚としてわからないっていうことが起こってきてしまうっていうことなんですね。だからまた特に私もそうなんですけど、お父さんとの関係ですね、 父なる神様なんで、父との関係がちょっとトラブってる人は特にそういう傾向があると思うんですけれども、その愛ですね、それをに関して許すっていうことを語られて、でその許しの根拠はですね、私たちの方がもっと大きな罪が許されている、だから相手のちっちゃな、私たちから見ると小さくないんですけど、相手のちっちゃな、神様から見たら本当に小さい罪をちゃんと許しなさい、私たちはもっとすっごい大きいですね、罪を神様から許されたので、だから許しなさいということが一つと、もう一つは主に従えば全ては益となるので、その方を通して受けた害、人として受けた害も私たちが感謝して従っているなら、全て害祝福になって益となっていくので、何もその人として祝福されたのにその人に仕返しする必要はないので、だからその許さない理由がないということで、私たちは許すべきですし、許さなきゃならないということなんですね。でそれを実際にこう今信仰を通してこう祈って、お父さんの許してない人ということで、お父さん のために祈り、お父さんを許す祈りをし、お母さんを祈る祈りをし、そして自分を許す祈りをするっていうことをですねしていました。まあ、私もなんかションちゃんとか、あ、すみません、娘とかも来ててですね、ちょっとやっぱりこの親子で来てる人ってなんか複雑なものがありますね。お父さんを許しませんとかねでもちゃんとやっとかないと、私たちその神様との関係がですねこうしっくりしていかないわけですよね。ちゃんとしていかないっていうか、だからすごく重要であります。まあ、今日もしできたらまた後で祈りしたいと思いますけども、それが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。まあ、そういった本当にそのたくさんの恵みをですね、本当にこう与えられてきました。それではですね、今日の御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、それと一つさっき地の塩を亀村文平さんですけど、受付にこのチラシがあるのでぜひ見て読んでみてください。あと日光新聞の方にもですね、監督の東条正俊さんですかね、ことが書かれています、ですね、素晴らしい映画なんですけども、ぜひご覧いただきたいと思います。あと明石では膝関節の癒しとかが載っていますね。腰の軟骨が癒されたとかですね。あとは中カリスマ聖会とか、あと賛美は野木高政さんが載ってますね。はい、ぜひまた見ていただきたいと思います。それからカレンダーがですね、今度発売されるということなんですね。イスラエルの風2018っていうので、来年のまたそのための写真を今募集しているので、それは表紙に選ばれたらカレンダー豪雨進展って書いてありますので、ぜひ皆さんもいいイスラエルのいい写真があったらぜひ、ね、ニコイ新聞に提供していただきたいと思います。それではですね、御言葉を見ていきたいと思いますけれども、今日はエペソ人の手紙のですね6章、先週のちょっとかぶってますけど、続きをですね見ていきたいと思います。ですね、エペソ人の手紙の6章の、10節からですね見ていきたいと思います。お読みいたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。エペソ人の手紙というのは主にこう教会ということについてこう書かれているところの書かれている手紙なんですけども、その最後の方にこの悪魔との戦いということが書かれているんですね。で、私たちはイエス様を信じているときにこう神様のことになるわけなんですけど、同時に神のことになるということはどういうことかというと、この戦いが始まるということでもあるんですね。それはサタンとの戦いが始まっているんだということを私たちはこう自覚しておく必要があるんですね。そしてその策略に対して悪魔の策略ってあります。だからサタンは策略を持ってやってくるんですね。だから例えば私だったらこういうところをつけばですね、もう感情的になるとか、こういうところをつけば落ち込むとか、こういうところをつけばこう誘惑にすぐ負けるとかですね、サタンは私たちの弱いところを知っているので、それ例えばこう策略を持ってやってくるわけなんです。でそれに対して立ち向かいなさいっていうことをですね、って言われて、サタンはそのただの象徴ではなくて、実際に、まあ、あまり嬉しくないことですけど、生きて働いていて、そして私たち神様に敵対するものであって、私たちの信仰を妨げてくるもので、惑わせてくるものであるわけですね。 でもそれに対して神の全ての部分を身につけなさいっていうふうに言っています。今当時ですね、パウロがいた時代っていうのはローマが世界をこう支配していたわけですけど、ローマ兵のこう武装っていうのを見ながらですね、おそらくパウロはこう話してたんですね。もう完全武装ですね。そういう武装しなさい、つまり何て言うんですか、こう隙がないって言いますか、手ぶらじゃダメですよっていうですね、無防備ではダメですよっていうことをはっきり言っています。もうサタンは十字架で敗れてるんですけど、でも 黙示録に出てくるように聖徒に打ち勝つってあるような大きな働きもまたするわけなんですね。で、私たちは恐れることはないんですけど、はっきりと立ち向かうっていう姿勢を持つ、そして武具を身につけるっていうことをですね、聖書は言っています。12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。で、私たちの格闘っていうのは血肉に対するものではないっていうことなんですね。例えば迫害ですね、教会に対する迫害、そして個人個人に対する、例えば会社とか家庭で、ね、例えば迫害があったとすると、その迫害している人との戦いではなくて、背後にはっきりとサタンがいる、このサタンがいるっていうことなんですね。で、私たちの戦いは血肉の戦いではなくてですね、サタンとの戦い。だから夫婦喧嘩もなんかこう肉弾戦になってしまうと、いわゆるその人と人とになってしまうと、その、まあ、サタンの思うつぼですし、その全くこう的外れの対応になってしまうわけですね。で、はっきり言ったらサタンがいる。もちろん喧嘩する場合とか、いろいろ問題が起こる場合はこうお互いの罪とかも関係するわけですけども、それは崩れためないといけないですけど、はっきりサタンがいるっていうことなんですね。で、例が適当かわからないですけど、例えば以前ですね、そのある方からこう電話がこう家にかかってくると、その後夫婦喧嘩するとかですね、である方からまた電話かかってくると、その後また夫婦喧嘩するとかですね。で、最初は分からなかったんですけど、だんだんこうあれって思うようになって、それからこう霊的な対応するようになるとかですね。なんかこう霊っているので、私、その人が悪いっていうよりもそのサタンがバックにいるので、私たちはこう霊的な対応っていうのは中心である、まず私たちの中心はそれである、人は愛すべき対象なので、格闘の相手ですね、格闘ってつまりこうレスリングのことを思い浮かべていただきたいと思うんですけど、1対1の戦いですね、相手との戦いで、その相手にする相手は人じゃなくって悪霊だよっていうことをですね、はっきりと言っています。そのことを私たちはまず意識すること、自覚することが大事なんですね。で、日本の教会では伝道とかですね、それから成果っていうことを言います。清められる、私たちが成長して清められていく、すごくこれ大事なんですけど、もう一つこうサタンとの戦いっていうことに関してはあまりこう語られないんですね。私も福音派の教会にいたんですけれども、でもこれは落としてはいけない部分であって、聖書ははっきりこう霊的な事柄に関してはっきりと言っているところですね。だから私たちはこのサタンに対して、サタンなんかいないよ、サタンの策略なんかないよ、サタンはなんていうかただの象徴だよって言ってたら、サタンは大喜びですね。やったー、でも働きたいだけ働くということになりますので、ぜひですね、そのことを覚えて、まず意識をしていく、悪霊に対するものである戦いはですね、そこにはっきりあるということを焦点を置く必要があります。13節、ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。邪悪な日っていうのは、観難時代とか大観難時代とか、そういう時もあります。もちろん指しているわけですけども、今私たち日々の中でもいろんな戦いが起こったりするわけですけども、それに対して一切を成し遂げて固く立つことができるように、神の全ての武具をつけなさい。完全武装ですね。隙がないって言いますか、こうそれしなさいっていうことを言っています。で、その武装っていうのはですね、14節、手はしっかりと立ちなさい、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸手をつけ、足には平和な福音の備えを履きなさい。で、いわゆる一つこの私たちのサタンとの戦い このポイントの、土台として教えですね、神様の教えに御言葉に立つ、教えに固く立つということが重要であります。例えば私たちは十字架、イエス様の十字架によって完全に罪が許されているっていう、そこに例えばしっかりと立つっていうことですね。もう私の罪は許されたんだろうかとか、またなんかそっちにこう自分の思いとか感情とか感じ方にこう立ってしまうんじゃなくって、言葉にしっかりと立つっていうことですね。サタンがそこをまた揺るがしてくるので、私たちははっきりとこう神様の教え、神様の言葉に 立つっていうのが一つ大きな土台であるということをですね、覚えていただきたいと思います。真理の帯、正義の胸当てですね、それから平和な福音の備えを吐きなさい。いつも私たちは福音を伝えられるように私たちはこう備えている、そして証しをしていくとかですね、それが重要であります。そして16節、これら全てのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものを放つ火を皆消すことができます。で、大盾を取りなさいってあるんですね。今ジラルミンとかだと思うんですけど、こう盾でですね、こう自衛隊とかもやってますけど、いろんなものがぶつかってきても大丈夫な盾を持ちなさいっていう。で、悪いものの放つ火、サタンの放つ火矢ってありますけど、火矢ってこう刺さってそれから燃え始めるんですね、ガーッと。で、サタンは例えば言葉を、誰か人を通して言葉でもあると思うんですけど、言葉でこう何か言われたとすると、その後でこうガーッと燃え上がってくるわけです。私に内側にこう影響し支配してくるわけですね。それに対して神様のこの教えに固く立ってですね、いや全ては益となるんだって、お前は神様に愛されてないんじゃないかと、お前は何かこう問題ばかり許されてるじゃないかって言われた時にも、これはいや、これは全て益になるんだ、だから逆にこのことが祝福なんだ、祝福が大きいんだっていう、例えばこう御言葉に立ってしまうっていうことですね。徹底して感謝するとかですね、信仰の大盾、信仰を用いる方にですね立つって、それがすごく重要であります。で、そして、ここは守りの武具なんですけど、17節はですね、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。救いの兜をかぶり、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。自分たちの救いっていうのをはっきりとさせ、そこに立つっていうことと、この神の言葉を受け取る、特にこの武器は神の言葉であるっていうことなんですね。私以前天の歴典という聖書の次に読まれているという本がありますけども、その伝道者が旅していく、天の都に向かって旅していく、いろんなこの、人生の戦いみたいなことを、こう信仰の戦いということをこう表している本なんですが、すごくこうリアルで面白いんですけども、それをその言葉者のこう漫画にしたことがあってですね、今でもあるのか知らないですけど、それを見たことがあるんですね。その時に伝道者がこうなんか悪魔にコテンパンにやられても瀕死な状況になって、こんなになってるんですけど、最後こう手にこう塚に手をやってこう剣がバーッと向いたんですね。そしたらこうサタンがうわーって言って、こう破れ去って逃げていったんですね。で、私たちがこう瀕死な状況になっても、こう御言葉を抜くならば、サタンはこう逃げ去っていく。で、本当にこのサタンに対して私たちは御言葉に立つこと、そして御言葉をこう用いることっていうことはですね、すごくリアルな目で見たか、目で学んだんですけど、大事だなっていうことを思ったんですけど、御言葉を受け取るっていうことですね。で、御言葉を受け取るっていうのは、まず聖書、謝れない神の言葉である聖書を、聖書をですね、分かっても分からなくてもどんどん読むっていう、まず読むっていうことをですね、出していただいて、それでディバーションでまた語られることを、神様から直接語られることを受け取るっていうのも大事ですし、またもう一つ予言を通してですね、これは吟味が必要ですけども、予言を通して神様が語られることやビジョンですね、これを受け取る。そしてですね、握って離さない、ここが大事なんですね。釣りをこうそーっと持ってこう振り回す人いないですね。やっぱり釣り機持ったらこうしっかり握ってこう振り回しますけども、しっかり握るっていうことが大事なんですね。こう柔らかく握ってると、こうサタンにパタッと落とされちゃうので、御言葉をしっかりと握る。いや、私はもう例えばこう示されているというのは、この、ここにしっかりと立つっていうことですね。私の夫はもう救われるって言われたら、そこにしっかりと立つとか、もう語られていることとかビジョンとか御言葉にこう固く立つっていうことを通して、サタンが逃げ去っていく、これは武器であるということなんですね。私時々ですね、こう九州真ん中で牧師家庭、牧師のお宅にも泊めていただくことがあるんですが、大内牧師のお宅に泊めていただくとですね、すごいですね。何がすごいのかというと、こう家中に御言葉が貼ってあるんですよ。 で、イスラエルで与えられたこの御言葉も毎年の御言葉も全部あって、あ、こうこうこうだったなみたいなのを書き写したり、こっちの方でこう勉強したりしてるんですけども、で、その顕著なのがトイレなんですね。トイレに行くとブワーッとあってですね、これはサタンも住めないよと思ってですねいつも帰ってくるんですけども、すごいんですね、御言葉が。で、そしてなんかこう割とこうぐさっとくる御言葉がいっぱいあってですね、で、やっぱりこう御言葉を見てると私たちはその、強められていきますし、そこにこう固く立つっていうことが起こってくるわけなんですけども、そしてその御言葉が鍵である。で、御言葉によって私たちはこうサタンの攻撃からこう身を守り、そして御言葉によって打ち込んでいくということをですね、なしていきたいと思います。これから私たちはこう、いろんな方々にこう御言葉を今度は打ち込んでいく、救いの御言葉を語っていく側にさらになっていくので、まずそしてまた私たちに対するぶつかりも激しくなっていくと思うので、この御言葉に立つ、しっかり握るということをですね、なしていきたいと思います。今10月で、私たちの教会では年末になるんですけど、この時にですね、感謝をですね、丁寧になしていきましょう。そしてその中でこう神様が語られてくること、気づかされていることがあるので、それを受け取ったり、そして受け取ること、そして信頼に向かってですね、神様言葉をくださるので、その言葉をですね、しっかりと受け取って、また示しを受け取ってですね、歩んでいきましょう。それはそのなぜか大事かというと、その成就してくるからなんですね。神様の言葉ってこう成就してくるわけなんですね。で、確かにこの試されたりですね、します。今回ポーランドのことはパウロさん語られたんですけど、ポーランドの宣教って海外宣教をこう神様はこう予言として語り始められてから、一番最初に語られて、一番最初から祈って、そしてリサーチをしたり、いろんなことをしてきたんですけど、他の国々の選挙はそれからずっとどんどんどんどん開かれてきたので、ポーランドは開かれなかったんですね。でも時をもって今開かれ始めてるわけなんです。で、時が来ないとこう動かないんですけど、でも神の言葉って必ず成就してくるので、私たちはこの神様の言葉を話しちゃいけないんですね。で、しっかりそこに立つっていうことをですね、なしていきたいというふうに思います。で、それはサタンに対してもはっきりと武器となっていく。こう他のものはこう兜とか胸当てとかいろいろ守りの方なんですけど、この神の言葉は剣であるって書いてあるんですね。だから私たちはこう剣を用いるっていうことですね、覚えていただきたいと思います。で、たまものことを言えば、予言を例えば語るっていうこともですね、こう剣を、予言は全て吟味しなくてはいけないですし、語られる予言は全て神からのものではないですけれども、しかし予言を語る中で神の言葉もたくさんその中に入ってくるので、神様の言葉を語るということもすごく重要なんですね。ですから神の言葉を語る、また受け取るということをですね、なしていきたいと思います。そして18節で、全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。で、ここで祈ることっていうことをですね、言っています。で、さっきのサタンとの霊の戦いに関しても、祈りを通して私たちはその戦いを成していくんですね。で、向こうも向かってきますけど、私たちもはっきりと祈りを持ってこう対抗していくっていうことが重要であります。そしてその時に、どんな時も御霊によって祈りなさいとあります。で、直接的にはこれは異言の祈りですね。異言の祈りで、異言の祈りは特徴はやはりこういつでも どこでもこう祈れるっていうことですね。だから皆さんですね、ぜひ異言で祈ってください。そして異言で祈るとなんかこういろいろ今示されてきたりとか、なんかこう本当に霊の目が本当に開かれてきますね。もしまだ異言を語れない方だったら、そのお祈りしますので、ぜひ異言をですね、語っていっていただきたいと思います。そして願いを用いてとあるように、具体的にこれはもう一つは言葉の祈りですね。具体的にこう言葉で祈っていく。ですから異言、霊で祈り、異言で祈り、言葉で祈っていくのがこう重要であるわけですね。そして 忍耐の限りを尽くして、また生徒のためにってありますから、お互いの、クリスチャンのためにですね、また働き人のために取りなすっていうことはすごく重要であります。で、祈りがあるとですね、助かるんですね。援護射撃ってよく言いますけども、なんかこう敵がいて、ある場所に行きたいんだけど、敵がバンバンバンバン撃ってくるからそこに行けないと。でもこっちから援護してくれ、こう援護して援護射撃してくれる人がいると、こうスッとそこに行けるわけですよね。だから本当にそれは祈りであって、援護射撃のようにこう祈りを通して私たちはこの霊的な戦いの中で進んでいくことができるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。今皆さんにいろんな問題とかがですね、許されていると思うんですけれども、これは私たちを本当にこの終わりの時代において強めですね、立て上げ、そしてこの祈りを通して神様が本当に勝利を与えるためである、この世に勝ったとありますけれども、世に誓った勝利であると語られていますが、それを私たちに与えるためであるので、今許されている問題とか困難とか、そういうことに丁寧にですね、感謝をし、罪があったら悔い改め、そして祈っていくということをですね、さらに成していきたいと思います。そしてポイントはですね、御言葉、神様の御言葉をしっかりとこう受け取って、そこに立って歩むということをですね、成していきたいと思います。また来週もちょっと見ていきたいと思いますけど、お祈りいたします。愛する天の父様、この言葉の時をありがとうございます。私たちの戦いは血肉によるものではなく、霊の戦いである、サタンとの戦いであるということを主ははっきりと語っておられることをありがとうございます。そのどこにおいて私たちはこう正しく捉えて、人との戦いとなってしまうことがないように、またはっきりサタンに対して立ち向かうことができ、また文をしっかりと身につけることができるように、どうぞ助けてください。特に祈ることや感謝すること、そして神様の言葉をしっかりと受け取ることをさらに成していくことができますように、どうぞ導いてください。私たち策略を持ってやってくるサタンに対して、はっきりとこの武具をつけて対応していくことができますように、また剣を持って対応することができるように助け導いてください。私たち一人の祈りを主が用いていかれることをありがとうございます。教会の働きや人々の歩みのためにさらに祈っていくことができるように助け導いてください。神様がさらに祈りに応えてくださることをありがとうございます。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方、その僕に手を置いて祈りをお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短くお祈りしましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。病を癒し、また精神と病を癒してくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に命じる。イエス・キリストの御名によって命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。やっぱこの鼻がですね、詰まっている方にします。イエス・キリストの御名によってその方の鼻炎、鼻の症状や精神の状態に戻る。アレルギーやこの、アトピーのこの症状やイエス・キリストの御名によって一人一人の違います。また何かこう言葉を語るように主が導かれている方がいるのが見えます。あなたはさらにこの私の言葉を語ってきなさい、私の言葉を解き放ってきなさい。それはこう私の力がそこに表され、技が起こってくるとおっしゃっられます。感謝します。私たち一つ触れることありがとうございます。耳のためにいたします。イエス・キリストの御名とその方々の耳鳴り、断腸、耳の病、また目にあるイエス・キリストの御名とその方々の力を言いますください。内臓にも触れてください。お願いいたします。あらゆる部分を癒してくださることをお願いします。主が触れてくださっていることをありがとうございます。骨も癒してください。怪我も癒してください。精神の病を癒してくださることをお願いいたします。難病を癒してください。心臓を癒してください。脳の病を癒してください。お願いします。さらに言葉を受けてくださいと称されます。私はこの10月、あなた方にさらに言葉を与えて、これから何を導いていくと称されます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレジアをお祈りします。 は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。それではお知らせをいたします。主語の内側をご覧ください。本日礼拝後バイブルクラス預言者企画を入門を行います。